ライフイズ地域の幸せ漢方。地域の幸せ漢方、この時間は地域道薬局赤座地域先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてもう随分こう、はい、季節が
ね、夏らしくなってきましたね、
うん、もう一気に暑かったり、はい、また寒かったりっていう形で皆さんすごくインフルエンザも流行っていて、あのモーニング娘。の全国ツアーも中止になったりとかですね、3人ぐらいなんか体調不良とか、まあ、インフルエンザで
ねえ、どうなっているんでしょう。皆さんあの方たちはね、みんな予防注射するみたいなんですけどね、聞いてませんね。
もうこの時期ですから、
あ、もう外れてるんですかね、
ですかね、免疫力が、もうね、さすがにね、どうでしょうか。
はい、胃腸炎も流行りましたのでね、皆さんあのどの時期もやっぱり体調に気をつけてね、はい、病気になるのは辛いですからね、うん、気をつけてもらいたいです。
さあこれからの季節ですけれども、
はい、そうなんです、これからの季節、うん、皆さんに気をつけていただきたいのが膀胱炎です。
ご経験ありの方も多いのではないかと思いますけども
、
まあ、
女性の方は ね、 そうですよね、
誰でもこれ女性と男性やっぱりなりやすいのは女性の方です、はい、
そうなんですよ。あの膀胱炎っていうのは、外部から尿道にですね、うん、菌が入ってくる病気じゃないですか、
はい、
ただ女性の方が男性と比べて、うん、尿道が短いですよね、
圧倒的に短いですね、
はい、そうなんです、うん、だからやっぱり女性の方がなりやすいっていうふうに言われています。
いわゆるこう、はい、外から入ってきた菌を、うん、やっぱり体の外に出そう出そうと頑張ってくれるわけですね。
そうです。で入る進路がやっぱり短いので、まあ、入りやすいって言った欠点もありますよね。
でこの時期に多いというのは、う
ん、はい、大体膀胱炎っていうと冬になりやすいっていうふうに思われる方多いんですが、もともと膀胱炎の原因っていうのが、うん、今お話ししたような大腸菌が原因で、うん、まあ、細菌感染から尿意の我慢というものが言われています、うん、一方で免疫力の低下ですね、うん、疲労、ストレス、うん、睡眠不足、体力の低下などが重なると膀胱炎になると言われています、うん、で普通冬にやっぱりトイレが近いとか膀胱炎になりやすいと言われているんですが、夏にまた注意しなければいけない理由というのが、うん、夏に長時間やっぱり冷房の部屋で過ごすと体を冷やし、うん、免疫機能が弱ってしまう。また反対に夏は汗をかきますよね、汗をかくと尿量が少なくなるので、うん、それでやっぱり菌のあの尿によって排泄する力が弱くなるのでなりやすいというふうに言われています。
なるほどね。じゃあ水分量が足らなくなっちゃう。
そうなんです。
排出するほど水分がないということですね。
そうなんですよね。だから夏も、まあ、適度な水分の補給っていうのが非常に大切になっていくので、それも夏の膀胱炎の予防になってきます
ね。やっぱりあの水分はね、意識的に皆さん夏場特に飲んでらっしゃるとは思うんですけれども、それ以外にやっぱり汗として見えない分こう出ていく量っていうのは多いでしょうね。
そうなんですよね。じゃあどのぐらい体量を出せばいいのか、1日で、
はい、
まあ、回数で、まあ、申し上げてみると、うん、正常な回数って1日どのぐらいでしょうね。
7、8回ですか。
そうなんですよ。朝起きていくでしょう、で朝食の後、はい、で会社とか、まあ、仕事場ついてお昼ご飯の時、うん、まあ、3時ぐらい、うん、で会社から帰って、うん、夕飯の後、うん、まあ、お風呂の前後という感じで、だいたい 7、8回がいいんですよね、うん、はい、それ以上になるとやっぱり頻尿なのかなとか、うん、まあ、人によってね、よく言っとかなきゃで行く人は多くなりがちなんですけど、通常は尿意を感じてから行くっていうのが、うん、まあ、一番体の摂理には合ってるみたいなので、それで行くと、まあ、大体6回から8回が正常というふうに言われています。で私もまあ膀胱炎にかかったことはあるんですが、もう異常に行きたくなりますね、うん、15分に一遍ぐらい行きたくなるんです、うん、で行くと出ない、
うん、
まあ、そういう段階が膀胱炎の初期反応なので、こうなった時にすぐにまあ漢方を飲んでみて、
はい、
そうするとそこでストップすることがあるので、皆さんぜひやっていただきたいと思います、はい、それを越して進んでしまうと病状が、うん、今度は排尿の時に痛みを感じるようになります。 痛くなってきたら、まあ、もう漢方薬の中でも今宣伝もいろいろしておりますけれども、うん、
ボーコレン
とかそれからあとチョレイ糖とかですね、はい、龍胆遮肝糖とかいろんなやっぱり痛みを感じる排尿痛という言葉が書いてある、うん、まあ、そのパッケージの膀胱炎用の漢方薬っていうのも数売れていますので、うんうん、
市販のドラッグストア
そうです
でも
手に入れることができるんですね。だからそういった状態になったら、うん、ぜひその手に取ってみていただきたいと思います、はい、ですから膀胱炎はその今お話ししたのは、うん、急性の感じです、
うん、
で急性の場合で、痛みがあるかないかでまたお薬が違うので、うん、まず見てもらうのが1点で続いて今度は急性に対して慢性の膀胱炎っていうのがあるんですね、
はい、
慢性の膀胱炎っていうのはもう疲れるとすぐに膀胱炎になっちゃう、あるいは風邪をひくとセットで膀胱炎になると、うん、そういう方も多くいらっしゃいます、はい、でそういった方の特徴はやはり貧血があったり、うん、日頃ですね爪が割れやすかったり、うん、肌がカサカサしたり、うん、髪の毛パサパサしたり、うん、まあ、そういったいわゆる結局と言われるような状態を持つ人が風邪をひくたびにとかあるいはちょっと疲れると、うん、寝不足をすると膀胱炎になるというふうに言われます、うん、そういった時には普段疲れやすさを感じると膀胱炎になる人は補中液湯、
はい、
これは体力増強の漢方というふうに知られていますが実は膀胱炎の症状も起きにくくしてくれます。もう一つは、夏でもね冷えて、貧血気味の方は当帰芍薬散です。
婦人薬の代表、
ね、そうなんです。当帰芍薬散の中にも、水分を排泄する作用だから利尿効果がありますのでこれが膀胱炎にならないように予防してくれます。
ということは、はい、慢性に当たられる方、うん、ひょっとしたら私そうなのかもしれないと思われる方は普段からずっとこうそういう漢方薬を飲んでおくとなりにくい体質になってくれる。
そうなんです、うん、膀胱炎を繰り返すと何が起きるかというと、うん、まあ、大抵の方が尿を検査しに病院に行きますよね、うん、で菌がいるとかいないとか、うん、そういう風な検査があって大抵まあ尿には菌がおりますので、はい、抗生物質が出るんです、うん、で抗生物質を長く飲む、うん、あるいはいろんな種類を飲んでいると、うん、今度は耐性菌ができると言って、うん、もうあなたは抗生物質飲まずに治さなきゃいけませんねとかって言われるんですよ。それで中気道に来られる方も多くいるんですけど、もうそこまでになってしまうと自分の力でやっぱり膀胱にならない体質を作っていくのが大切になってきますね。
なるほどね、はい、やはり漢方薬を飲むことによってその、ま、体質自体を変えてくれるっていうことでは、うん、やっぱ大事なことですね。
そうなんです。やっぱり体力がないからというのもありますけど、女性の場合はもう一つは女性ホルモンがね更年期になると減るじゃないですか、はい、そうすると女性ホルモンって粘膜を潤したりとかこう皮膚をぷっくりさせたりとかさせる効果があるので更年期になるとまた、膀胱炎になりやすくなります、潤いですよね。
潤
いがなくなるのでカサカサしてくるのでその潤いっていうのが菌の侵入を防ぐ粘液なんですよ。それが出なくなっちゃうので、うん、もうダイレクトに菌が入ってきます。
潤いはどうやって増量するものなんでしょうか。
それが漢方なんですよで漢方を飲んでると本当に潤うようになるので別にもう生理があるなしに関わらずやっぱり飲んでいかれるとよろしいかと思います、うん、
更年期の潤い。
そうですね、はい、だから、まあ、潤いだけじゃなくて潤いがあることによって自分の体が守られているんだなっていうことをすごく感じていただきたいと思います、うん、目でもそうですよね。ドライアイになるとか、口渇と言って唾液が少なくなっても風邪をひきやすくなりますので、うん、人間の体にとって潤いは大切です。
こうね、はい、肌もカサカサっておっしゃいましたけれどもこうだんだんこう痒くなってきたりとか。
そうなんです。
お年寄りの方もそのね あの乾性肌で困られてらっしゃる方も多いですもんね。
そうなんですよ。赤ちゃんの時はねよだれがたっぷり出てね、うるおうるうるですよね、口の中、
うるうどころじゃないですよね、
溢れてますよね、でもお亡くなりになる時ってお口の中乾いちゃいますよね、やっぱりその口の中の粘液粘膜というかこう唾液の出方によって、まあ、その方の体力とかもね見ることがあります。
ということは、
はい、
乾いていた ある意味こう砂漠のようなところをオアシスにしていくために、はい、漢方薬、
はい、
それは人それぞれやっぱり違ってくるということですね。
そうなんです。急性期においても、排尿痛が強い方は龍胆石灰湯や五苓散、あるいは冷えやストレスによる膀胱炎、のぼせや発熱がある時にも、まあ、五苓散がいいと言われています。で一般的に有名なチョレイ湯ですけど、チョレイ湯はトイレの回数が多いが量が少なくて喉の渇きやすい状態の方に使います。あと神経性の頻尿ってあるんですね。あ、行かなきゃ行かなきゃって、で尿を調べても菌が出てこない、そういった場合は精神連心院という漢方薬があります。
精神的なものから来ているということですね。
そうなんです。で残りはさっき説明した慢性の場合は、体力がない場合は補充液等や、から冷えがある時には当帰芍薬散というものを試してみられるといいと思います。
いかに潤いが大切かということがよくわかりますね。
はい、あと、まあ、膀胱炎にならないための日頃の養生法なんですけど、まあ、トイレを我慢しない、もちろんですね、それから水分をさっきおっしゃったように多く取る、からストレスをためない、で体を冷やさない、で十分な睡眠をとる、で中には、まあ、外陰部を清潔に保つという項目が、まあ、いろんなところで書いているんですけど、最近は、まあ、清潔に保ちすぎてもですね、
はい、清潔に保ちすぎても
良くないことがあります。例えばビデで何回も何回も洗ってですね、その外陰部の敏感症というのが今出ていて、ビデの出てくるのはやっぱり塩素の入った水道水なんですけど、粘膜の、まあ、そういう薄い敏感なところを塩素の強い液体で日々何回も洗ってしまうとですね、赤く腫れ上がってしまうことがあります。だから適度に洗うということが大切です。でまた織物シート、よく出ていますよね、はい、で織物シートをされたことは皆さんお感じになってると思うんですけど、結構蒸れるんですよ、
これからの季節特に、
ね、そうですよね。織物シート、下着、ストッキング、ガードルとかなると何重にももう蒸れてあるので、もう女性のねその下半身で今大変なことになっているんですよ。で昔はですね、巻くもの起こしだけとか、結構パーパーに状態でなっていて、爽やかなこう乾燥状態
さらしだけみたいな感じ、
そうなんですよ、本当に
パーパーな感じ、
そうですね、
風通しが良かった、
そうなんです。だからこう冷房で冷えてるので大変だと思うんですけど、そのあたり自分はどの程度が一番いいのかなっていうふうに感じて、私は膀胱炎で来られた方なんかは織物シートは一応外していただくように指導はさせてもらっています。どうしても気になる時っていうのはありますよね、排卵期であったりとか生理の前だけとか、常にするっていうのはちょっと
そうですね、避
けていただ
けたら、なんかこうあれですよね、しなきゃいけないものっていうふうに認識にされてるいらっしゃる方もひょっとしたらいらっしゃるかもわからないですよね。
そうなんですよね。だからどうしてもしたいなっていう方は、今布ナプキンとかもかなりいいものを出ておりますので、布ナプキンだと、まあったかいしサラッとしてますし、乾いてサラッとしますのでね、ぜひ使っていただけたらなと思います。
なるほどね、
はい、
あとはそうですよね、結局その体が冷えてはいけないということでたくさん着ちゃうとか、
そうです、
でも最近それこそ下着でもそうですし、洋服でもそうですけど、結構締め付けてしまうものもありますよね。
そうなんですよね、綺麗に見えるからですね。
だからその逆にこう締め付けがこう窮屈になっちゃってる部分っていうのは、
あ
と通気性を悪くしちゃってるっていうのはあるかもしれませんね。
はい、そういった意味で下着も上手につけながら、でも大切な部分は風通しの良いように、し していただきたいなと思います。
本当にそうなんですね、はい、
食べ物はね、はい、緑黄色野菜とか、うん、そういったやっぱりビタミン A とか粘膜を強くする系統のものがいいですね、
うん、よく粘膜っていうと、はい、あのレンコンとか、はい、あと山芋とかがいいとかって、ネバネバしたものがいいとか。
その通りです。今からオクラの時期でございます。
いいですね。オクラですね、
はい、うん、オクラとかを納豆と一緒に食べてもらったりとか、あとキノコもですね、免疫力を上げるのにいいんですよね。でもキノコも新鮮なキノコがいいそうです。だから私もそうですけど、冷蔵庫でね買ってきて 2,3 日するともう裏が黒くなったりする。ああいうのはダメなんだそうですね。
肌からもうなんかこう処理しようかなっていうところのレベルじゃない感じにもなってきますよね。ジュキ先生、
キノコは早めに。
でも気がついたら ね、うん、
干しとけばよかったなと思いますね。
天日干し
ね。そうですね。えのきとかこうね乾かしておくといい出汁が出るそうなの で、ね、ああいうそうだ干したキノコ類なんかもみんなで作っていきたいなと思います。
ですね、今日なんて特にいいかもしれないですね。風通しもよくって。
そうですね、
はいはい、日光しっかり当たってると。
そうなんですよ、ね、ビタミン D が、D がね、できます ね、 ね、そんなものを食べながら
潤いをアップしていかないといけません、
はい、
はい、まあ、これからの季節、はい、皆さんもぜひあのお気をつけいただきたいと思いますが。
そうです、
はい、まずはあのご自身でできる、ね、養生法、はい、
そうなんです。
プラス漢方薬をプラスしつつ、
そうです漢方薬も2000円前後でですね、膀胱炎用のが売ってますので、そんなに高いものではないので、ぜひこの夏あっと思ったら、
まずはドラッグストアとか、
はい、漢方薬局に行ってみてください。で 4,5 日経ってもやっぱり症状が取れない時は抗生物質飲むと早く治りますね、菌がね、尿道を通って膀胱を通って腎まで行ってしまったら大変なことになりますので、
腎炎とかになるんですね。
そうなんです、すごく大変になりますので、まずは予防ということで、初期段階で抑えるということで、ダメだったらちゃんと病院へ行くということで、3段階で、はい、やっていただきたいと思います。
ぜひ皆さんね、夏場にかけて多いという今日膀胱炎についてお話をいただきました、はい、中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座中期先生でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。